トークラジオ第34回スタートでーす。夏の甲子園大会も始まり、地球の反対側ではリオデジャネイロオリンピックでの日本勢の活躍でますますテレビ観戦に熱が入る私ですが、そうなるとどうしても進んでしまうのがビールですよね。もっとも私の大好きなのは第3のなんちゃらの方なんですけど、このビール、日本酒やワインと同様にアルコール発酵によって作られていますが、それを司るのは菌類の仲間です。ワインはブドウ、日本酒なら米、ビールは大麦麦芽の麦汁を原料としています。まあこの辺は皆さんもよく知っているところでしょうが、ビールは麦汁に含まれている糖を酵母菌が分解することで発酵が進みます。麦汁にホップという植物の雌花を加えて特有の苦味を出しているだけじゃなくって、このホップには抗菌成分も含まれているため、発酵中に他の微生物の繁殖を抑える働きもあるんですよ。製造方法で使われる菌の種類によってビールの種類も異なってきて、まあラガービールとエールビールに大きく分かれるそうです。ラガービールの特徴はキリッとした喉越し、10度前後で発酵できる菌株を使って低温でゆっくりと発酵させるので雑味がなくて、麦汁とホップの苦味が強調されるそうです。まあ典型的なビールの味。そういえばアルコールが解禁になった頃のビールは苦かったな。大人のビールって感じがしました。このラガー、もともとはドイツ語で貯蔵という意味があるそうです。陶器に洞窟内で貯蔵していたため、こう呼ばれているようになったそうなんですが、一方エールビールの発酵温度の方なんですが、こっちは常温の15度から20度で、ラガービールよりも短期間で作ることができるそうです。ラガービールが誕生する以前からも作られているそうなんですが、発酵と酵素の働きによってさまざまな香味成分が生まれて、フルーティーな味が特徴なんですね。フルーティーなビールって言ってもちょっと私には無理かな。ただこっちは常温発酵だから、他の微生物も繁殖できる環境だそうで、衛生管理がとっても重要になるそうなんです。ですから地ビールなどの小規模生産にとどまっていたそうなんですが、最近は微生物混入防止のノウハウが蓄積されたおかげで大量生産も可能になったようで、そういえばスーパーなどでも随分地ビールを見かけるようになりましたよね。ラガービールとエールビールの違いを知った上で、ビールの飲み比べをしつつテレビの前で応援するっていうのもいかがですか。まあもっとも私はそんなに飲める方でないので、あんまり飲みすぎてしまうとテレビ観戦どころではなくなってしまうんですが、この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒角が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、フェリーが問題なんだよな。夏休み本番ということで、皆さんのね、いろいろなツーリングのお話や、またあそこ行ったよここ行ったよなんていう話題がね、ツイッターなどでも散見しておりますけども、先日ね、8月の6日7日と グッドスピードさんの方の夏合宿の方に参加してきました。まあ仕事の関係でね、最初から行ったわけではないのですが、宿の方へ直行というちょっとね、悲しい現実がそこにあったんですけども、まあそこでね、いろいろな皆さんのお話を聞いてきて、北海道、やっぱり北海道はいいよ、絶対行きなよっていうお話をね、いろいろな方にいただきました。私黒学、実は北海道にはまだ行ったことがないんですよね。まあ正確に言うと北海道で、バイクに乗ったことがないなんですけども、1回目はね、スキーで、これ帯広の方に行きました。まあ本当はね、奥さんがね、スキーをやったことがあるということで、私は実は野球をやっていた関係で骨を折ると嫌だとかいうね、妙な理屈をつけてスキーはやっていなかったんですけども、まあそういうことでね、スキーの方にお付き合いということで、で行ったのがクラブメッド札幌というところに行ったのが1回目の北海道で、2回目はですね、もう2年ぐらい前かな、寝台列車と廃線間近の路線を乗りに行こうということでね、函館の方、江差線というところのね、方へ行ってきたということで、どちらかというとですね、そこだけに行くという目的で、北海道に行ったんですね。しかもですね、帯広へは往復飛行機、2回目はね、まあ、さっきも言いましたけど寝台列車で、帰りは飛行機ということで、まあ寝台の方もね、それなりに時間がかかったんですけども、まあそっちのね、お好きな方々という仲間と一緒なんでね、あそこはああじゃないこうじゃないなんてね、話しながらも行って、行きましたしね。あとね、青函トンネル、この青函トンネルが実は朝方なんでね、早起きしなきゃということで、あっという間に着いてしまったっていうことなんですけど、さて、いざね北海道へ行こうとなって、向こうでバイクに乗るとなると、私の住むね、東京からでは大洗から苫小牧までの商船三井のフェリーで約19時間、もしくは新潟まで自走しての小樽まで行く新日本海フェリー、これ言いづらいんですよ、何回言っても新日本海フェリーになっちゃうんだけど、新日本海フェリーですね、こっちでも18時間もフェリーに乗っているんですよね。睡眠時間が8時間取れたとしても約10時間から11時間もフェリーの中にいるなんてね、ほんとこれ私自信がないんですよね。私一人じゃとっても無理と思っちゃって、だってね、本を持っていくって言ってもそんな本読めるわけでもありませんし、何よりね、私人見知りなんですよ。本当はね、内気なおじさんなんですよ本当は。まあね、自分から内気だとかね、人見知りだっていうやつに本当の内気だ人見知りだやつはいないってよく言いますけども、いや意外とねこれでダメなものなんですよ。慣れてしまえばおしゃべりなんですけども、でこのフェリーの長時間、乗船っていうことがね、本当に自信が持てなくて、まあその長時間乗ってることが非日常で、それが楽しいじゃないかでね、お話をよく聞いたりしますけども、まあ、先日もね、お話を直接聞いたんですが、本当ね、とってもとても無理だよっていうような感じがしています。そこでね、もうちょっと短くできないのかななんていうことで、思っているところにね、やはり先輩方ね、いろんな航路をご存知ですよね、アドバイスをいただきました。ここがいいんじゃないっていうことはね、仙台と苫小牧を結ぶ航路なんですけども、こちらは苫小牧行きが15時間20分、帰りが15時間ということでね、4時間余り茨城とね、比べると短く済みます。仙台発が19時40分で、苫小牧に着くのが翌日の11時なんですね。まあこれならね、乗船後に一杯やって、で、うだうだしていればもうね、いつもの寝る時間になってしまいますし。で、あと翌朝もね、起きてからご飯を食べて、ちょっとね、横になってういーなんてやってればもう3、4時間にはあっという間についてしまうんじゃないかな、なんていうことでね。どうもこれがね、私に向いて、そうなんですね。もっとも仙台までの自走が大変じゃんなんて思われるかもしれませんけども、 その辺はね、おかげさまで、V ストに乗り出して距離感ずれずれの私ですので、しかも仙台までって約370キロぐらいなんですね、高速を使えば5時間余りで行けるようなことがこの間ちょっとググってみたらですね、分かったんですね。でこの程度ならばね、非番でも私行けそうなんでね、19時40分発ならその1時間前の18時半までに到着してくださいなんて書いてありましたので、13時半に家を出れば楽勝だななんていう計算ができました。まあこういうことでね、来年こそはね、じゃあ仙台から北海道へ渡ろうかななんていうことをね、実は計画したんですけども、でもね、よく考えてみるとですね、船の中こちらの方はね、解決してないんで、まあね、じゃあ論より証拠ということでね、ちょっとやってみようじゃないかと、フェリーに乗ってみようじゃないかと、北海道へ行ってみようじゃないですよ、ほんのちょっとね、フェリーに乗って体験してみよう、8時間ぐらいのところ。さっきからね、フェリーに乗ったことはないような話をしているんですが、本当にね、乗ったことはないんですね、でも2度ぐらいあるんです。1回目はね、あまりにも幼少で、本当に睾丸の美少年と言っている頃かもしれないんですけども、どこへ行ったかさえも覚えてないんですけどもね、初めてコーラを飲んだんだという記憶があるんですね、しかも桟橋から紙テープかなんかを、誰かの紙テープをもらっていたっていうような気がするんですけども、で2回目っていうのはですね、お得意の東京湾フェリー、久里浜と金谷の結んでるやつなんですけど、こっちは1時間も乗らないんですよね、その程度のフェリー体験しかないもんですから、船酔いなんかも果たしてどうなるのかななんていう気がしております。さてさてね、じゃあ8時間ぐらいのところっていうとね、どこがあるのかななんて調べてみたところ、実はね、去年の8月の初めの方なんですけども、四国の方へ行きまして、その時に一回計画を立てたのが、大阪からね、四国東予、東の伊予の世ですか、東予というところ、愛媛県なんですけども、ここへ行くね、フェリーがあるんですよね、私これ一回なんで考えたかっていうと、2泊目をどこにしようかななんて考えて、四国松山へ行って松山城を見たりね、道後温泉に入ったり、あとですね、伊予鉄道っていうところにですね、実はダイヤモンドクロスっていうのがあるんですよ。何ダイヤモンドクロスって感じなんですけど、ここでちょっと私のお好きな方へ行ってしまうんですけども、電車がですね、電車がっていうか路面電車と郊外の普通の電車、これがですねクロスするんですね、平面交差、ね、今日本ではここと、あと名古屋の方の臨海鉄道にあるだけらしいんですけどもね、線路がクロスに交わるって4本レールがあるわけじゃないですか。それが交わってどうなるのかななんて思いません？それがね、松山の駅の近くにあるもんですから、それをちょっとね、見に行きたいななんて思ってるんですけどもね。まあ、もっともね、大阪にあった時に行けばよかったんですよ。阪急にあったんですよ。西宮北口にね。まあ、昭和のまでね、あったんですけども、ちょっといつ亡くなったか忘れましたけども、その時行けばよかったんですけどもね、行き損なったんで、そこも行きたいし、あとこの松山へ行くとですね、東京ラブストーリーで、出た駅なんかもね、であるもんですから、ちょっとそこをねうろうろしたいななんて思っていますんで、こちらもね、攻めてみたいななんて思ったんですけども、その時は実はしまなみ海道をね渡ろうじゃないかということがやっぱり考えまして、せっかく行ったんだから橋全部渡ろうっていうことになったんですけども、でこれがね、22時発で翌朝の6時に着くんですよね。ですからこれもちょうど8時間ぐらいなんでいいかななんて思って、ちょっと計画を一回は立てたんですけども、であとですね、今回のモーターサイクリストにも出てたんですけども、別府航路の弾丸フェリーですか、バイク弾丸フェリーなんてね、名前をつけて、現地0泊船中2泊で格安弾丸船旅なんてやっていますけどもね、こちらの方が大阪を19時5分に出て、翌朝6時55分に別府に着くと、 約こちらが11時間ぐらいですか。結構乗ってますね。12時間ぐらいになるのかな。あら、思ったより乗ってたな。これちょっと意外です。計算ミスったような気がしますけども。で、この別府へ行ったら何したいかなっていうと、実はですね、昔 BS がね始まった頃の番組なんですが、レールのあった街っていうのがですね、BS 朝日で放映されてたんですね。何度も何度も再放送されているうちに、やっと私も実は見たんですけども、まあ、廃止されたね鉄道路線なんですけども、まあ俗に言う廃線をスポット当てて、でその廃線跡を巡るっていうんですね。でそこで昔のね、この電車の8ミリ映像だとか、そういうのをね流して、今はこんなになってますよなんてやってるところなんですけども、で大分にじゃあ何があるのって言うと、実は大分交通耶馬渓線っていうのがあるんですね。耶馬渓って確かねかなり有名な渓谷でして、邪馬台国に矢に馬に、いや馬は馬ですよね。で渓は渓谷の渓なんですけども、こちらね、大分県の中津市っていうところの中津駅からですね、森見温泉でいいのかな、ここまで行く鉄道路線なんですけども、こちらの線もね、まあローカル線ということで、昭和50年、もうかれこれ前ですよね、30数年前に全線が廃線されたところなんですけども、ここがですね非常にいいところなんですね。まあ、耶馬渓というふうについてるぐらいですから、そういう渓谷が途中にもありますし、でここ何がいいかっていうとですね、実は途中に青の洞門というですね、トンネルなんですけど、洞門っていうのは山水に同じの門です、ね、門構えの門なんですけども、そこがね、非常にありまして、じゃあ青の洞門って何なのっていうのがありますけども、あるお坊さんがこの断崖絶壁をね、通行人の方が命をね落とすのを見て、ここにトンネルを掘ってあげて安全な道を作ってあげればいいじゃないかと思ってね、宅発して掘削の資金を集めてね、のみと土だけで30年かけて掘り抜いたと言われるところなんですけども、で、これ、1919年大正8年に発表されました菊池寛さんのね温州の彼方にっていう本の題名にもなったところなんですよ。でそこは非常にね、耶馬渓というところのその風光明媚な渓谷のところにあるもんですから、一大観光地となってまして、実はですね明治の終わりの頃にですね陸軍の演習場への輸送路の整備がありまして、ここさっき和尚さんがのみと土だけでなんてお話をしましたけども、大改修が行われですね、車両が通過できるようにね拡幅されたんですね。まあでも明かり窓とね、一部に手彫りののみの跡が残ってるっていうことで、まあまだまだ観光地なんですけども、このね青の洞門も目的でね、かなりこの大分交通耶馬渓線も設けたんですけども、でまあその廃止になった後なんですけども、いくつかのね場所がサイクリングロードになってるんですね。しかも途中のですね橋があるんですけども、その鉄橋が、今もそのまんまの形で残っているということで、番組の中でもですね、まあ、その走っているディーゼルカーが走っている風景を流して、で最後にこう今のね現状にオーバーラップしていくなんて言って、うわーすごいなーかっこいいなーなんてね、ちょっと血が騒いでしまうような映像があったもんですから、ここのね青の洞門とその鉄橋、あとですね、保存車両が実はまだありまして、民宿兼レストランの汽車ポッポさんっていうお店らしいんですけども、そこで走ってたね、車両が保存してあるっていうことなんで、ちょっとね、見に行きたいななんて思っているんですが、まああとね、別府へ行ったら別府温泉に入ったりとか、まあできればね本当は阿蘇の方まで足伸ばせたり、あと太宰府とかね、もうこっちも行きたいんですけども、さすがに朝ね6時に着いて次の日も18時ぐらいにはもう戻ってこなきゃいけないんで、そこは無理だろうななんて思っているんですけども、 で、この2つのフェリーね、8時間とね、約12時間ということで、予習にはいいんじゃないかなとは思ったんですけども、問題は、大阪までの時差、これですよね、これが約500キロちょっとということですから、7時間ぐらいですよね。すると、昼の11時には出るようなんで、非番だとちょっと厳しいななんて思いました。やっぱりね、人寝入りしたいところだし、でもっと近いところはないのかななんてね思っていたら、テレビの方でね、モトライズさんの方で三宅島をねやってくれ出しました。で、三宅島はでもちょっと遠いよなっていうようなね気がしますんで、伊豆大島があるじゃないかっていうことになりまして、こちらですと東京港をね夜出発で、大島には朝早く到着する、もう完璧ですよね。非番で帰って昼ご飯を食べて、昼寝して、ちょっと早めの晩ご飯を食べてからでも、東京港なら楽勝で間に合う。もうこれはいただきだ。よし、行くべということでね、調べ出したら、なんとこれが、まさかの制限がありました。フェリーには 250cc までしか乗せられないんですよね。いや、もう、がっかり、勘弁してよという感じです。もっとね、番組の方でもね、やってくれればいいんですよね。250までしかフェリー乗せられませんよとかね、これどういう、もうちょっとそこ丁寧にやってくれよなんてちょっとぼやいたんですけども、あとですね、他にはないのかななんて、考えてみたところですね、実はあったんですね、新潟から秋田へ行くやつ、こちらね、6時間ということでちょっとね、短いかなという気がするんですが、新潟を23時15分に出て、翌日が5時50分に着くということで、でね、まあ秋田に行ったら、今度ね秋田もね行きたいところがあるんですね、これもまたごめんなさい、またそっちの系なんですけども、由利高原鉄道ってい いう変わったね、路線がありまして、こちらの方は私がねよく月曜日に見ています、 BS ジャパンの番組でね、この間やったばっかりなんで、田園地帯を走るねローカル線で、あ、いいなーなんて思って、行きたいなーなんて思ってたもんですから。で、これならね、秋田へ行って、そこへ寄って、高速で帰ってくればね、変な話、1泊2日で、まあ、お試しができるじゃないかということでね。まあ、こんな風にね、新潟、秋田、それと、大阪、別府、それに大阪、東予ということでね、3つぐらい候補が上がりましたけども。じゃあどれが一番現実かなっていうと、やっぱり新潟秋田が現実じゃないかなと思いまして、ちょっとね、こっちの新潟秋田航路でね、シミュレーションとまではいかないんですけども、フェリー体験をねしていきたいななんて思っております。このねフェリーの方もぜひね、いろいろ中をこんなんでしたよあんなんでしたよなんてね、調べてきて、この方でね、V トークの方でちょっとお話をさせていただきたいなと思っております。まあ、果たしてね、本当にできるのか、船酔いでボロボロになってるかもしれない不安があるんですけども、V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。長いお付き合いよろしくお願いします。先日ね8月10日の日なんですけども、千葉のおすすめということでメールをいただきました。 V ネーム高飛653とですね、国書お疲れ様会を開催することができました。でちょっとね報告なんですが、もっとも随分ね前にお誘いをいただいてたんですけども、なかなか私の方のね、お休みが合わなくて、しかもね、今回私がね8月の初めいろいろありましたから、やっとね、お会いすることができました。場所の方はね浅草の方に行きまして、私もなんだかんだ言って東京出身だって言ってる割には、浅草には片手ぐらいしか行ったこともないし、で浅草いざ行ったらじゃあどこ行くのかっつったらね、仲見世取ってすぐねお参りして、であの辺でなんか食べて帰ってくるっていうのが定番のコースなんですけど、でもお伺いしたら高飛さんのねホームグラウンドに近いということで、じゃあそこでお使い会しましょうということになりまして、この日私はね、やっぱり非番だったんで電車で向かいました。でこの日はね、なんか良いことがありそうな雰囲気がありましてね、実は山手線の車両、 これがですね、いきなり新形式のやつになりましてね、あの池袋に泊まっていたら、あの iPod の、 あの時計あるんじゃないですか、あれにそっくりの電車が入ってきたんですよ。いやー、ほんと前から見たところ似てますよね。でもそのうちあれがね、全部山手線走るようになるとちょっと不気味な気がしますけども、あ、まあちょっと話が外れましたって、で、待ち合わせね、こちらの方なんですけど、やっぱりね、地元の方は渋いですよね。浅草で待ち合わせするのかなと思ってたら、田原町という一個手前の駅なんですけども、降りたこともない駅でね、びっくりしましたけども、ちょうどね、寿町4丁目っていうところの交差点に出まして、国際通りと浅草通りというところがあり、広い通りの交差点なんですけど、やっぱ都内ですよね。車もバイクも飛ばす飛ばす、一緒に走ってるバスも飛ばすなんてね、くだらない親父ギャグがよく出るところなんですが、本当にね、そんなにスピード出して大丈夫なのかなっていうぐらい飛ばしてるんでね、へえ、こんなとこも飛ばすんだなーなんてね、浅草行って初めて知りましたけども、でこの後ね、お会いできて、やっとね、試作品のステッカーをお渡しすることができました。そうそう、ステッカーといえばもう残りもね、なんだかんだ言ってあと 4,5 枚になっております。全部皆さんにねお渡しできるのか、それともゴミ箱行っちゃうのかと心配になりましたけども、どうやら大丈夫そうでございます。これで、お疲れ様のね、会場へと言っても、でもね、お昼から飲める店なんてね、そうそうはないもんですから、どこへ行くのかななんて思ったらね、渋いお店へ連れてっていただきました。これぞまさしくザ飲み屋って感じなんですが、でそこで、私はね、ハイボールで、高橋さんはねちょっと弱りだっていうことなんで、残念ながらちょっとウーロン茶っていうことになったんですけども、でそこでね、牛すじ煮と絹担ぎを注文しました。ね、絹担ぎなんて言われると何の料理だか分かんないですよね。思わずお店の方に、この絹担ぎって何ですかなんてね、聞いてみたら、実はね、小さな里芋、こちらをね蒸して横に切れ目が入っているだけの料理なんですね。で塩つけて食べてくださいねって説明されて、ほう、里芋煮っころがししか知らないよななんて思いながらね、じゃあ食べてみようかなと思ったら、これがね思った以上にホクホクして美味しくって、里芋ってね、さっきも言いましたけど煮るだけのイメージだったんですけど、あ、こんなねおつなものにもね、おつまみでいいなーなんて思って、しまいました。でここでね、いろいろお酒が入って、まあ私だけなんですけども、お話がねいろいろ進みまして、しかもですね、高橋さんもね同じブイスト乗りっていうことで、ブイストのね褒め言葉ばっかり、2人で話してたんですけども、ブイストのね、燃費の良さだとか、高速巡航性の良さだとかね、あと積載性の良さだとか、いろいろねお話をさせていただきました。まあ2人でね本当に甘々トークをして、褒めトークになっていたんですけども、何も知らない人が見たらね、2人で何褒めてあってんだろうななんて思ったんじゃないかななんて思いましたけどもね。でまあそこのお店もそこそこに行って、次はね浅草の方を散策ということで、いろいろね散策をしました。で、浅草寺のね、いつも大きな提灯を通って仲見世通りを通っていって、いつもね、お参りする隣の方にね小さな、お寺があるんですけど、そっちがね三社祭りの方の本当のお寺だなんてね説明していただいたり、あと浅草のね、ロックとかあっちの方のね2人で歩いて、でビルの中でですね、変わったビルがありまして、日本中のね名産を集めているようなビルがありましてね、そこでちょっと入ってみますかなんて入ってみたら、あ、意外とこれはっていうところがありましてね、北は あれは青森かな、秋田か青森ぐらいから、南は熊本ぐらいまでのそれぞれのね、四国を含めてなんですが、いろいろな土地のね名産を売っているアンテナショップってわけではないんですね、県がやってるわけじゃないんで、そこの県から出てきたお店がやってるんですけども、こんなのあるんだなんてね思ったり、大きなねオルゴールが売ってるところとか、あと木製のね、木工品か、そういうお店のギターなんかも300何十万なんていうギターが飾ってあったりね、しているお店もありましたし、これね浅草の おすすめなんですけど、ちょっとねどんなビルだったか書いてくるの忘れちゃったんですけども、 ぜひね、こちらの方、これ皆さんも行かれた方がいいよな、なんて思いました。高橋さんね、本当いろいろありがとうございました。ぜひね、またお酒だけじゃなくって、ツーリングの方もね、行きましょう。ね、千葉の方もね、なかなか私も大好きですので、よろしくお願いします。あまりうまくね、話が進められなくて申し訳ないですけども。で、このようにね、私も決して嫌いな方ではありませんし、電車で出かけるのも大好きなんでね、もしね、V トークラジオの反省会を広げようじゃないかという、ね、まれな方がいらっしゃいましたら、ぜひお誘いください。東京、埼玉、神奈川、千葉ぐらいまでならなんとか出張できるかな。まあ、群馬は申し訳ないですけど、ちょっとね、遠いんで、あれですけども。ぜひね、お誘いいただきたいと思います。よろしくお願いします。さて、第34回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ。今回の配信はいかがだったでしょうか。8月のね、6日配信予定だったんですけども、こちらの方ね、いろいろありましてお休みさせていただいたんですけども、その前にも今回はこれかよっていうような感じで、申し訳ないんですけどもね、実はあの日もね、いろいろ考えてたんですけども、グッドスピードさんの方のね、夏合宿の方行きまして、で、まあ、ルイさんや、またね、他のポッドキャストをやられてる方とお話をしてね、ちょっとこのまま中途半端な状況で番組慌てて作ってもダメだろうなと思ったんですから、一回休みを入れさせていただいたんですけどね。まあ、次回からはね、またいつも通りに月3回、16、16、26で、作っていきたいと思っております。本当にね、毎度な番組構成と走り、お話の方がね、今一つで申し訳ないんですけども、ぜひね、励ましやら、少しだけのお叱りのなどね、いろいろなメールをお待ちしておりますのでね、よろしくお願いしたいと思います。メールのアドレスの方は、vtalkradio@gmail.com、vtokuradio@gmail.com です。V トークラジオのね、ブログの方にもアドレスを記載させていただいておりますし、またね、メールフォームの方のね、あちらの方もブログの方にはね、載っておりますので、一つこちらの方のね、合わせてご利用いただきたいと思います。ではね、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。台風がね、近づいていて、実はいつ呼び出しの電話が鳴るかと思ってドキドキを心境でね、この番組を作っていたんですけれども、どうも台風もそんなにひどくなさそうなんで、呼び出しがなさそうでね、安心しておりますが、ね、また話が脱線してしまいまして申し訳ございません。本当にね、今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。第34回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。